ボイスセンスの形状、各キーの説明。
ボイスセンスの外観について説明します。ボイスセンスは横 18.8 センチ、奥行き 7.7 センチ、高さ 2.5 センチの横長の形です。重さは 266g、 手のひらに収まるサイズで、ポケットにも入るサイズです。机で使うときに滑らないように、製品の下にはゴムがついています。ボイスセンスの点字入力キーボードはパーキンススタイルで、1の点から6の点の6つのキー、スペースキー、エンターキー、バックスペースキーの9つのキーがあります。その他に4つのファンクションキー、それから4つのスクロールボタンがあります。ボイスセンスのスペースキーはちょうど、上面、いろいろなボタンがついている上面の中央、真ん中辺にあります。大きさは、横が指3つ分ぐらいの長さ、奥行きが指1本分ぐらいの横長のやや大きなボタンになっています。そのスペースキーを手前側に向くように机の上に置いてください。机の上に横長に置いてください。次に各部の名称等を面に分けて説明します。まずはじめに上面、このスペースキーの左右に小さい横長のキーが2つずつあります。スペースキーよりも、高さが低くて幅も狭い小さな横長のキーです。左からファンクション1、ファンクション2、スペースキーを挟んでファンクション3、ファンクション4というふうに並んでいます。ファンクションキーはファンクション1を F1、ファンクション2を F2、同様に F3、F4 と呼ぶようにします。F1 キーの左側と F4 キーの右側、手前の一番外側に2つの小さい丸いキーがあります。この丸いキーをスクロールボタンと言います。初期設定では、ファンクション1の左側の2つのボタンが左右スクロールボタン、このうちの左下が左スクロール、右上の方にあるのが右スクロールボタンです。そして F4 キーの右側、手前の一番右側の2つのボタンが上下スクロールキーです。左上の方にあるのが上スクロール、右下の方にあるのが下スクロールキーになります。先ほどのファンクションキーの奥に点字入力キーがあります。この点字入力キーは1の点から6の点までの6つの点字入力キーとエンターキー、バックスペースキー、スペースバーの9つのキーで構成されるパーキンススタイルのキーボードです。左手の人差し指、中指、薬指、小指を左側の4つの大きいキーに置いて、右側の人差し指、中指、薬指、小指を右側の4つの大きいキーに置いてください。またどちらかの親指を中央の長いキーに置いてください。左側の4つのキーのうち、人差し指のキーが1の点、中指のキーが2の点、薬指のキーが3の点、小指のキーがバックスペースキーです。右側の人差し指、中指、薬指のキーは4の点、5の点、6の点になります。右手の小指のキーがエンターキー。親指のキーがスペースバーです。点字入力ボタンの1の点と4の点の奥には2つのスピーカーがあります。次に右の側面について説明します。ボイスセンスの右側の一番手前に USB OTG ポートがあります。USB を通してパソコンに接続してファイルを転送するときや USB メモリーなどを接続するときに使います。USB メモリーなどを接続するときには付属品の専用変換アダプターをこのポートにつけてから、その先に USB メモリーなどを差し込んでください。点字ディスプレイの シンクブレールを接続するときも同様です。そのさらに隣に丸いポートがあります。これが電源アダプターを接続する差し込み口です。ここにはボイスセンス付属の電源アダプター以外は差し込まないようにしてください。次はボイスセンスの左の側面について説明します。ボイスセンスの左側には2つのスロットがあります。上にあるのが SD カード用のスロット、下にあるのが CF カード用のスロットです。 CF カードや SD カードは差し込む方向が決まっています。向きが合ってない状態で無理に差し込むとボイスセンスやこれらのカードが壊れてしまう可能性があるのでご注意してください。次にボイスセンスの後ろ側について説明します。左側の方から右に触ってみると小さい丸いボタンがあります。これがリセットボタンです。ボイスセンスを使っている時に異常な状況になってしまった時にはこのボタンを押して再起動してください。このボタンを押すことによりハードウェアリセットが実行されます。このボタンは5秒以上押さないようにしてください。システムが起動しなくなる可能性があります。リセットボタンを押すとボイスセンスは再起動します。再起動にはおよそ15秒かかります。リセットボタンの右側にはスライドスイッチがあります。これが黄色くスイッチです。この使用方法については後の章で説明します。最後にボイスセンスの前の面について説明します。左側から2つの丸い穴、スライドスイッチ、5つのボタン、もう一つのスライドスイッチがあります。左側の穴、一番左の穴はマイクジャックです。その右にあるのがヘッドホンジャックです。その右側にあるスライドスイッチがオーディオモードを選ぶスイッチです。このスイッチの機能については後の章で詳しく説明します。この右側にある5つのボタンがオーディオの再生と録音のためのボタンです。左端から順番に左向きの三角のボタンが戻るボタン、丸いボタンが録音ボタン、四角いボタンが停止ボタン、横長のボタンが再生と一時停止のボタン、右向きの三角のボタンが進むボタンです。これらの5つのボタンについてはデイジーメディアプレイヤーラジオの説明の際に詳しく説明します。この5つのオーディオボタンの右側にある、一番右側にあるスライドスイッチが電源を入れたり切ったりするためのスイッチです。電源を入れるときには、このスイッチを右側にスライドさせます。電源を切るときには、このスイッチを左側にスライドさせます。次にバッテリーの取り付け、取り外しについて説明します。製品の購入時には、バッテリーはボイスセンス本体から取り外された状態です。まず、ボイスセンス本体にバッテリーを取り付ける方法を説明します。ボイスセンス本体を裏返すと、横幅11センチ、奥行き 6.5 センチ、深さ7ミリのへこんだスペースがあります。このスペースがバッテリーのスペースです。この横にギザギザしたところがあります。これがバッテリーロックです。バッテリーロックがバッテリーのスペースの左側になるように本体を置いてください。この状態では、点字のシリアル番号のシールが貼ってあるところが左側になるように横長に置いた状態になります。バッテリーは横長なんですけれども、短い方の辺のに小さい突起が端っこの方にある辺があるんですけれども、それを右側にして、で、広い面にシールが貼ってある側、シールはすごくツルツルしたシールなんですけど、これが下になるように持ってください。そして、先ほどの小さな突起を 右側に合わせて、本体の右側に合わせて差し込みながら、左側を押し込んで取り付けます。バッテリーを本体から取り外すときには、バッテリーロックを手前に引いた状態で、バッテリーの左側の上下に爪があるんですけれども、そのどちらかを引いて持ち上げて外してください。バッテリーを取り外すときには必ず電源スイッチをオフにしてください。もし電源スイッチが入ったままでバッテリーを取り外すと、作業中のデータが消えてしまいます。次にバッテリー管理について説明します。ボイスセンスをお求めになって最初に使うとき、バッテリー残量が正確に表示されない場合があります。ボイスセンスに最初にバッテリーを取り付けたときには、6時間から7時間以上充電してから使ってください。ボイスセンスをバッテリーで使っているときに、バッテリー残量が 15% 以下になると、ボイスセンスはそれを警告してくれます。バッテリー残量が 5% 以下になると、ボイスセンスは残量が 5% 以下であるということを警告して、電源アダプターをつながないで使っている場合には、1分後には自動的に電源が切れます。ボイスセンスのバッテリー残量を確認したい場合には、スペースと1と6の点を押します。